おはようございます。まだ、夏になった、感じですね。結構暑い、そういうことですけども、今日も主の恵みが、一人一人ゆえに、ありますように、お願いいたし、祈ります。ある、専門医が、病院から、緊急な連絡をもらいました。内出血で、危ない状態の少年が運ばれてきましたという連絡でした。それで医者は、まあ、自分の車で早めに病院に向かっていきましたが、車が信号待ちの間ですね、ある強盗が、まあ、黄色帽子と黒いジャンパーを着た人がナイフで脅かして車を奪ってきたということです。医者はもうしょうがなくバスとタクシーに乗って、もう、予想時間よりも1時間遅く、病院に着きましたが、少年はもう、すでに5分前、もう亡くなったということです。それを見て、悲しい心で、もう強盗に会わなかったら、と言いながら、見ましたけれども、その相場で、ベッドの隣で、その少年を抱いて、泣いている人が、黄色帽子と黒ジャンパーを着ている人だったんですね。の少年のお父さんです。お父さんがもうさっきの強盗だったんですけれども、もう子供が、事故に遭ったという連絡をもらって早めに行くためそういうような強盗をしたんですね。しかし事故に遭った息子に、本当に必要な人は父ではなく医者だったということですね。皆さん、魂の救いも同じですね。父の信仰によって、妻の信仰によって、子供の信仰によって、自分の救いが、書かれるということはありません。関係ないものなんです。結局、自分と自分の魂の癒し、救いに必要なことは、医者とのその関係がもっと大事なように、この魂を癒してくださる医者であるイエス・キリストが私たちに必要なことだと信じます。アメン。皆さん、隣の方々と愛して挨拶しましょう。救われたことおめでとうございます。もうこれから救われるかもしれない方もそういうような信仰を持って、挨拶しましょう。今日のお言葉はですね、この救い主イエス様に出会った。それで出会って、それで魂を癒されたある女の愛の物語ですね。この物語は聖書の中でもよく知られている話なんです。もう福音書に全部出てるものなんですね。今日の御言葉はある一つの物語の中、また別の比喩が入っている構造になっているんです。しかし、その比喩がこの物語の中心になるということですね。イエス様が話したいということは、この短い、例え話の中にあるということです。今日の箇所の御言葉の、主人公の女性は、神様は罪人を愛されるお方。というイエス様のメッセージをもう聞いたと前提しているんです。この女性はすでにイエス様のメッセージを聞いて、悔い改めて、自分の罪が許されたことと、自分が救われたことを確認するチャンスを待ってたということなんです。そうではなくては、皆さん、この話は成立ができないということです。もう後にも説明しますけれども、この女が、今イエスに出会って救われる、許されることではなく、もうすでに許された、救われたものであるという話なんです。ある、一人のパリサイ人がですね、イエス様を食事に招きました。このパリサイ人は、皆さん、律法をよく守っていく人たちなんですね。 ユダヤ人たちの代表的な人といえば、パリサイ人なんです。彼らは立法を守ることによって救われるんだと今思っていました。しかし、イエス様は、そうではなく、神様は罪人を愛されるというメッセージを、もう続けて話していることなんです。それでイエス様のこの見言葉が、メッセージがもう気に入らない反発感があったというですね。しかし彼らはそう思ったかもしれません。いやーもう若いから、まだ若いラビだから、今はもう始まったラビだから、自分たちがよく、私たちがよく教えると、私たちの味方になるだろうと思ったかもしれない。またイエス様が本当の、預言者なのかも調べる必要があると思って、今イエス様をこういうふうに食事に招いたかもしれないんです。今日の御言葉はですね、このユダヤ人の習わしを知らないと、少し理解が難しい、理解することが難しい、箇所なんですね。まず、招かれたイエス様の姿を見ると、まあ、パリサイ人の家に入って、もうすぐ食卓に着かれたと書いてあります。皆さん、ここになんか間違いどころ、変なところありますか？もう、今日の箇所を最後まで読むとですね、わかると思うんですけども、習わし知らないままこれ読むと、これが何に問題になるってことなんですけども、ユダヤ人の、習わしにはですね、招いた人が、その人はですね、お客さんが自分の家に到着すると、先に、もう、ほっぺに口づけするんです。それで、手足を洗うお水、また頭に塗るオリーブ油を提供するんです。その後、席に座ると、そこから食べ物が出て、一緒に食事ができるんです。こういうような、この姿が見えないんです。この箇所では。このようなことを省略するということは、意図的にこのお客さんを無視する行為なんですね。パリサイ人がイエス様を本当にラビとして、預言者として招待したら、こんな扱いはしてなかったと思いますね。普通の人だったら、いやもう顔赤くしくて、もうそこをもう離れ恥だったんですけれども、イエス様はもうすぐ食卓に着かれました。皆さん、ユダヤ人たちの普通の食事の習性、皆さんご存知ですよね。こういうように、斜めに横になって食事するんです。これも、右利きから、ほとんどお人たちが、こういうになって、こういうするんです。まあ、こういう姿なんですね。でも、こっちの方が、家族の人たちが座る方法。こっちの方がお客さんとか招かれた人たちが、ここのは他のね、人たちが座る、そういうような、文化があったそうです。でも、ここで食卓に着かれるということも、順序があるんです。まず、年長者たち、一番上の人たちから座ると、次々に座るようになる。もうそれは、もう、どんな国でもそうだと思うんですけれども、しかし、イエス様はもう先に座れましたと書いてあるんです。食事の姿、席でイエス様が一番年長者ではないと思うんですけれども、イエス様はそれ関係なく、もう先に食卓に座ったということですね。このイエス様の行動もびっくりするんですよね。もう、パリサイ人の、もてなしもびっくりするんですけども、イエス様もそれも関係なく、ご自分のしたまま、したいまま、行動するということ。しかし皆さん、もっと驚くべきことがあるんです。この食事の席に、もう家、食事する家にですね、ある一人の女がいることなんです。聖書は、その 女を町の罪深い女だと今紹介しているんです。町の人たちから罪人だと後ろ指を刺される、そういうこと、ね、人だ、そういうことですよね。もう話の、この話の後ろでは、イエス様は、この女は私が入ってきた時から口づけしてやめなかった、というように言われています。すなわち、この女性は、女は、もう最初から、イエス様がこの家に到着する前から、この家に行ったということなんです。この罪深い女性が、女が、どうして、なぜ、このパリサイ人の家にいるのか、それも疑問になるんです。この女も、多分、他の、町の人たちのようにですね、イエス様が罪人を受け入れ、また彼らと共に食事することを見たと思いますね。この5章、6章も見るとですね、そういうな姿が出てるから。そして神様が、自分のような罪人も愛してくださるというイエス様のメッセージを聞いたんです。皆さん、ユダヤ人たちはですね、罪を犯したら、それを許されるためには、この罪にふさわしい、この代価を払わなければならないんですよ。この罪にふさわしい代価を払ってから、その罪を許されるってことです。それも、みんなの前でそれを話さなければならないんですね。そこから、いや、後からはそう、罪を犯さない、と、もう、近い、ことがあるんです。しかし、イエス様の話によると、代価を払わなくても、神様の恵みによって罪が許されるんだ。こういうことですね。それで、この女はですね、自分の罪が許されたことで、今、感謝する心を表すため、まあ、この家に来たということなんです。また、パリサイ人たちも、普段はですね、このように罪人と食事することをしないんです。交わることさえもしないんです。しかし、このように何か宴会があるとき、特別な食事会があるときには、彼らも自由に入ることができるように、まあ、会話するんです。なぜ？いや、自分はこんなものだよってことを自慢するためなんです。普段はもう交わりしないなのに、こういうな、公にするため、時には、罪人たちが来ても大丈夫ということなんです。偽善者ですよね、本当に。見せるためのものです。だからこの罪深い女が、このパリサイ人の人の家に入ることができたということですね。じゃあ、この女の感謝の心は何でしょう？イエス様のメッセージを聞いて、許されたというその喜びがあるから、イエス様に好意を塗ることをことで表すつもりだったんです。そのため今、もう前か先から好意を準備してきたということですよね。もう急に好意を買ってきたのではなく、もう最初から持ってきたという意味なんですよ。普段皆さん好意は頭に塗ることなんですけど、なぜなると、食事するとき、このように頭を前にですね、下げるでしょう。これが、食べ物があるから。だから手足は水で洗うんですけども、頭にあるほこりが落ちないように、オリーブ油を塗るということなんです。この女性は、しかしですね、驚くべき行動を今知っているんです。聖書を見ると、後ろからイエス様の 足元に近寄りと書いてある。これは、この姿。この後ろからということは、イエス様はこう前でしょ？後ろから近寄ったという意味なんですね。この後ろから近寄って、泣きながらイエス様の足を涙で濡らし始め、髪の毛でもう拭い、またその足に口つけて香油を塗りました。頭ではなく足に。なぜ？頭に塗るためには、この上に登らなければならない。そうすると、変な姿になるから、後悔されるということもあるから、したがなく、この後ろで 足元に、まあ、足に香油を塗るということなんですね。なぜこのような行動をしたでしょう。この女はですね、最初からイエス様がパリサイ人の家に入って来られることを見ました。マヌカラタ人が当たり前にもらうべき手足を洗う水も油も提供されなかったことを見て、もう無視されるその姿を目撃したということでしょう。それで、この女は心から愛するこのイエス様がそのように扱われることを見て、もう怒りがあった。それも自分もその場で自分は何もできない無力感をもっと感じて悲しかったと思います。それでもう泣いてその涙でイエス様の足を洗ったのではないかと思います。この姿を見てですね、ある人たちはですね、この女が泣いたことは自分の罪のため泣いたという人もいいんです、いやもあります、言いますけれども、いやそうではなく、恐怖たち、ね、長期キリスト教の恐怖たち、恐怖だったこのアンブロシウスという人がいるんです。また、オリゲネスイトもいるんです。また、カシアヌスという人もいるんですけども、結構有名な恐怖たちですね、指導者たちなんです。彼らが共通的に話すということは、たくさん許されて、もっと愛する人だけが、この、罪深い女のようにイエスの足に油を塗ることができるんだ。こういうふうに話しました。だから自分の罪で泣いたわけではなく、イエスを愛する心を持っていたから、この姿を目撃して泣いたということですね。まあ、パリサイ人の家に入った女は、もうすでに罪が許された人たちです。人だったんですね。なので、イエス様が今、パリサイ人から無視されなかったなら、この女も、もう罪を許された者の喜びと感謝を表すことで終わったはずなんですよ。イエス様に香油を塗ることで終わり。しかし、多くの人たちの前であざけられるイエス様を見て、この女の心はつらかったということで。これを皆さん、ドイツの、神学者で牧師だったボーンヘッパーという人がいるんですけども、もうヒトラーの時代でもう、殉教された人なんですけども、そのボーンヘッパーはこの姿を見て、この女性は、イエス、メシアの苦難の中に入った。イエスの苦難を同じく経験したという意味でしょう。イエスの苦難に共に入ったというふうに言いました。この女はイエス様の苦しみを同じく感じて、自分の涙でイエス様の足を洗って、髪の毛で脱いだということ。ここから、まあ、人の前で、イエスに恥をかかせようとしたこのパリサイ人の計画が、もじれ始めましたね。自分が意図した流れではなく、変に今回っていくということを、まあ、パリサイ人は見たということですよ。実際のこの女の行動は、みんなにショックです。パリサイ人もショック、一緒に食事する人たちにもショック、イエスにもショックだったと思うんです。なぜならと、この皆さん、中東の伝統的な社会では、未だにも、女性は人の前で髪を隠すべきなんですよ。自分の髪の毛を人に見せるということは禁止されているんです。毎日、いい女性が髪を隠さなくないで外に出たり、街を歩いたり、もう家族以外の男と話したりすると、離婚の理由になります。それも、離婚するときには、もう、この 財政的な保障があるでしょ、それももらえない理由になります。だから神を欠かさないで、この出かけるということは、他の男と共にお奉仕することと同じく考えたんですよ。だから離婚の理由になります。信じられないことでしょうよ。なぜなると、女性の髪の毛は性欲を起こすんだという考え方があったからです。今もそうですよ。見てみましょう。現代の女性のサッカー選手たちです。こういうように運動するんですよ。今、これが今実際にもあります。もうイランの大統領がもう放送でもそういうように話したんですよ。女性の髪の毛は男に悪い影響を及ぼすと。だから全部隠さなければならないと。保守的な社会では今もこれが残っているということですよ。それでは、この女性はなぜ自分の髪でイエス様の足を脱いだでしょうか。この女性もこれをしたと思うんです。この中東の社会ではですね、女が結婚すると、この自分の髪の毛をこの鼻向こうに初めて見せる習わしがあります。そこまでにはもう隠すということです。この女性も女もこれをよく知っていたと思います。この女性は自分の髪の毛で抜くということで、今何をしたでしょう？イエス様に自分ができる最高の忠誠、または献身をしたと考えられるこの行動なんです。では、イエス様はこの女性の行動をどう思われるでしょう、皆さん。受け入れるでしょうか？それではなく断るでしょうか？私たちが聖書を皆さん読むとき、見るとき、イエス様のこの行動とこの話、言葉をいつもその時代の文化的な、視点で観点から見なければならないんです。今の視点で考えるとなんかズレがあるんです。だからその当時、イエス2000年前の文化、2000年前のこの社会的なこの雰囲気からこの聖書を理解しなければならないということです。もちろんイエス様もこの女の行動がもたらすこのショックがどれぐらい大きなものなのかよく知ってたと思います。聖書では触れるというその単語が皆さん使われる、その触れるに使われるその単語は舞台と舞台との関係を持つという意味なんです。例えば女性と男性が触れるとすると関係を持つという意味です。それで使徒パウロは、男が女に触れないのは良いことだと今コリントの第7章の1対7章1節に書きました。こう触れると今だからこの女性がこの女がイエス様にタッチすると意味は何の意味ですか？二人が、関係を持つその意味が、ここの中に含まれているということです。だから、イエス様は、この、当時の文化で考えてみると、当時辞めさせるべきだったんですよ。しかし、イエス様は、何の反応も見せない。女の行動をそのまま受け入れるということです。これもびっくりするということです。それで、皆さん、パリサイ人が何と考えるでしょう。39節を見てください。39節を見ると、このパリサイ人はこういうふうに判断しました。 この人がもし預言者だったら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っているはずだ。この女は罪深いのだから、と。だから預言者ではないんだということでしょう。自分なりにもう判断したんですね。パリサイ人の考えでは、もう当たり前のように女がこういうような行動をすると、もうやめさせるべきだったんですよ。しかしイエスはそうではないということを見て、もうびっくりして、いや、このイエスというものは預言者ではないんだと今自分なりの結論を出したということです。1865年、アメリカの南北の戦争が、終わる日、このエイブラハム・リンカンは南部の首都だったこのバジニア州のリチモンドに訪問しました。いや、終わった日だから危ないんですよとみんなが引き止めましたけれども訪問したんです。リンカンが着いた瞬間、以前奴隷だったある一人の黒人が走ってきて、リンカンの前でひざまじいて口に口づけた、キスしたんです。慌てたリンカンは、いや、そうすると困りますよ。ただ神様だけにひざまじくべきなんです。自由を与えてくださった方は神様だから、神様に感謝しなさいと言いました。これは何の意味でしょう？この女性がそうしたこと、この黒人の人がこういうふうにしたということは同じ心だったんです。感謝の心。イエス様に、リンカンに。この感謝の心があるから、そういうふうに行動が出るということなんです。しかし、本当の感謝と栄光を受け取るべき方は、神様のみです。ハレルヤ。人ではありません。リンカンもそれを分かりました。パリサイ人も分かりました。イエス様も分かりました。でも、イエス様は、女の行動をそのまま、受け入れられたということです。そうです、皆さん。イエス様は今、ご自分が誰なのかを今、人たちに見せてくださる姿なんですよ。ハレルヤ。ご自分が誰なのかということ。そして女の判断は正しいんだということを認めてくれることなんですよ。皆さん、イエス様は、民たちのただ中に来られた神様の臨在です。ハレルヤ。先週の幕屋のことを話すとき、ヨハネの一章十四節のことを皆さん一緒に見ました。言葉が人となって、私たちのところに来られたんです。このイエス様が神様であることを今、イエス様は今見せているということです。そのためイエス様の上に今ルカの福音書の一章を見ると鳩のような神様の栄光が聖霊様が望まれたと書いてあるでしょう。イエス様は自分が神様であるということを他のみんなに見せているということなんですよ。しかしシモンというパリサイ人は何も悟ることもまた受け入れることもできなかったんですよ。わからないということです。その上にイエス様は今、シモンに例え話をしてくださるんですよ。この例え話は本当に短いことですね。二人の、お金を借りた二人の話なんです。一人は50デナリオ、もう一人は500デナリオを借りましたが、二人とも返す力がないということなんですよ。それで、金貸しは二人とも、借金を帳消しにしてくれたと書いてあります。それでは、二人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか？今、イエス様は聞かれるんですね。皆さんはどちらだと思うんですか？50でなり、500でなり。どっちですか？ わからないですか？簡単ですね。五百デナリの狩り、徴兵してくれ、持ちてもらった人がもっと愛することです。この簡単な幼稚園生もわかるこの質問をシモンに今知ってるんです。シモンもすぐ答えました。五百デナリの方がもっと愛するでしょうと。この例え話は本当に短いですけれども、しかし注目すべき価値がある例え話なんですよ。なぜならと、この大きな意味がここにあります。皆さん、聖書で借金を帳消しにするというその言葉と、罪を許してくださるというその言葉が同時に出るときには、この二つの意味が一緒なんです。借金を免除された。罪が許された。このことが、二つの言葉が意味が同じということです。金貸しはですね、今、返す力がない二人の借金を帳消しにしてくれました。それで、今、イエス様、この、イエス様はこの女に、あなたの罪は許されていますと今おっしゃいます。金貸しは免除してくれた。イエス様は罪を許してくださった。こういうことなんです。特に、金貸しとお金を借りた人を神様と罪人のように比喩するときはもっとそうなんですよ。なので、イエス様はこの例え話をこういうふうに今理解できると思いますね。五百デナリを借りた人はこの女で、五十デナリを借りた人はシモンであると。二人とも神様に罪を犯した罪人であるということ。しかし、その罪に対しての代価を払えないので、まあ罪を許されるためには代価を払うべきだと、まあさっき申し上げたでしょ。この罪を、この罪に対しての代価を払えないので、神様はこの女もシモンも許してくださったということなんです。何の条件もなしに許してくださったということです。これは結局、神様が誰ですか？イエス様であるということ。だからイエス様が今二人とも許してくださるとその意味をこの例え話を通してシモンに教えるということなんですよ。すなわち、まあシモンがイエス様に無礼にしたことを今悟らせるこの言葉です。あなたはこのように間違ったと。また、今、女性よりも、少ない罪を犯したことを今、イエス様は言われるんです。しかし、この、イエス様が見る視点で、観点で罪が少ないという意味ではなく、普通の人たちが考える罪の多少のことを今、イエス様話してるんです。今、私の話、理解できますね。シモンには五十デナリ、だから罪が少ないんだよとイエス様が話しているということは、人たちが考える罪の多少のことを今イエス様が話しているんです。女のように罪が多い人も、シモンのように罪が少ない人も、結局は罪人であるということは変わらないということです。でも人間たちはこういうふうに思うんですよ。私は罪が少ない。今、シモンがこういうふうに思ってるってことなんです。だから、二人の罪に多少の差はあるかもしれませんが、罪に対しての代価を払えなければ、結果は同じだということを今、イエス様は話したいんですよ。皆さん、罪の代価は何ですか？死ですね。罪の代価は死です。五十でなりの罪でも、 500デナリの罪でも結果は同じです。死ということです。だから人間は自分は大丈夫と。この人がもっと罪をたくさん犯したよと。そういうふうに言うんです。今、イエス様の焦点は、その罪の結果ではありません。誰がたくさんの罪を犯したのか、そうではなく、許されたものの反応に今、イエス様は焦点を置かれているんです。罪を犯したということを今、神様はなんか言うわけではなく、許された者たちの反応はどうするのかということを、ここを例え話を通して話したいということなんです。なぜならと、私たちはですね、さっき言ったように、指紋のように、人たちが犯したその罪が、罪に関心があります。たくさんあります。あの人はこんな罪を犯して、この人はあんな罪を犯した。それに比べてみると、自分は、少しなる。こういうように人たちはそれでも、まあ、良心は残っているというかもしれない。なぜなら、普通は私は罪がないと言うから。これが人間です。全部相手が悪いと思いがちです。自分には罪がない。誤りがない。しかし、イエス様は今、許された人の反応を見なさいと言われました。何と言われましたか？今、シモンに質問するんですよ。どちらがより多く愛するようになるのか。もっとたくさん許された人がより多く愛することは皆さん、明白な、もう、ことなんですけれども、シモンも、そういうように答えました。はっきり答えました。500でなりよ、免除されたものですよと。それでイエス様も褒められたんです。簡単な答えにもイエス様も褒められたんです。その後よ、イエス様はこの女とシモンを比較しながら今話を続けてるんです。それを通してイエス様はこの女を弁護しているということです。なぜなると。シモンは、パリサイ人は、この女は罪深い人だから、というような先入観を持って、この女性のすべてのことを判断したからということです。私たち人間はそうなんです。もう、あの人は罪人だという先入観があれば、すべてがそういうふうに見えるんです。この人はもういつも間違っていると、その先入観があれば、よくやってもなんか間違ってるんじゃないと思うんです。今、それを、イエス様はシモンに言うんです。あなたは、私が入るとき何も知ってくれなかったが、この女は涙で私の足を洗った。あなたは油をくれなかったけど、この女性は、こういうの、私の足に塗ってくれた。あなたは口づけしなかったけど、この女性は入る時からもう口づけをやめなかった。二人のことを比較しながら、まあ、イエス様は女性の行動が正しいということを今、弁護してくださる。それで、もう招待した人として、やってはいけないことをしたあなたのこの指紋の誤りを、代わりにこの女性がやってくれた。これを見なさいとです。この女を見ました。この人を見ましたかと今44節に書いてあるでしょ。この人を見ましたか、何を、あなたがしなかったことをこの女性がやってくれたことを見ているのか。あなたはこの女性は罪人だと思ったんだけど、今はこの女性私ね、こういうふうにしてくれた。 これを見てるのか？もしあなたのように罪人を遠ざけなければならないなら、誤ったあなたも私が遠ざけすることが正しいでしょ？こういうふうに今イエス様は逆に質問するということです。皆さん、私たちはみんな罪人です。もしですね、主が罪人を遠ざけるならば、私たちは誰も許してもらうことできなく死ぬしかないんです。しかし、イエス様は、もうルカの福音書を見ても、他の福音書を見ても、例えば、養子だったペトロも許してくださって、38年間の中風で苦しかった生活をした人も許してくださって、サマリアの女も許してくださいました。イエス様は多くの人たちからもう罪深い人だとこの後ろ指刺されるこの女の太刀をご自分の体を触っているこの女のその行動をそのまま受け入れてくださって、この彼女を恥かしくさせなかったということですよ。誤解されるでしょう。このようにですね、もしかして、こういうように姿を見ると、みんな誤解するかもしれない。この女性何する？イエスは何する？なぜですか皆さん。イエス様はそのまま受け入れたということは、罪人を許されるため、この地に来られたからです。ハレルヤ。私のため、十字架を終わるため、来られたからです。この女はイエス様の苦難の中に入ってきたということ。ね。ボーヌヘッパの言葉の表現のように、多くの人の前であざけられて無視される姿を見て心に痛みを感じたんです。この女はですね、自分の罪を許してもらうためイエス様の後ろに来たことではないんですね。もうすでに許されたというの確信を持っていたんです、この女性は。イエス様の話を聞いてから。自分のような罪深い人も神様が許してくださるんだ、愛してくださるんだというメッセージを聞いて、もう、すべてのことをそのまま受け入れて、確信を持っていたんです。その感謝の心を表すため、このところに来たんですけれども、目の前ではイエス様が扱われということが本当に悲惨なことで、心が痛かった。この自分の涙でイエス様の足を洗うということ、髪の毛で足を脱ぐということは皆さん、誰でもできる行動ではないと思うんですね。本当に愛する心がなければできないことなんです。みんなから嫌な目で見られるということもあるし、もうすでに罪深い女だ、人だと今言われる状況の中で、こうすると、もっと誤解される場合、可能性もあるから。しかし女性はそれを考えなかった。イエス様はその人たちの考えをもう考え、無視して、この女性の心を見たんです。それに比べてシモンは少し許されたと思ったでしょうか。もう少なく愛したと。皆さん、愛の表現、その行動ということは、許してもらった人が見せる反応です。ハレルヤ。神様から許してもらったこの反応が、今、女性のこの女のように、行動として表されるということです。この女性の行動にイエス様はですね、確信を与えてくださるんですよ。あなたの罪は許されていますと今、女性に言われましたね。皆さん、アメンでしょうか？皆さんの罪も許されましたか？それを、イエス様は確信を与えてくださる。 疑わないでということです。もうすでに許されたというその、意味でこういうような話を、まあ、してくださるんです。しかし皆さん、人は相変わらずですね、他の人の誤りだけを見つけようとする習性が残っているんです。最初は女の行動を非難しましたよ。あ、何すると。しかし今はイエスの姿を非難するんですよ。どこにあるでしょ？まあ、最後のところを見ると49節書いてありますね。共に食卓についていた人たちは自分たちの間で言い始めた。罪を許すことさえすること、この人は一体誰なのか。これはもうびっくりして感動して話すその意味ではなく、疑いを持って、まあ、非難の言葉なんですよ。なぜこのものが神様がのみに、神様のみが罪を許すということなのに、なぜ自分が罪を許されたというのと今、こういうような非難の言葉なんです。この人たちはですね、イエス様が施してくださったこの許し、恵みに反応することができなかったから、こういうふうに、イエス様を非難するということですよ。自分の頑固な姿を認めない人たちです。だからいつも他の人たちの過ち、誤りのことを見つけようとする、この罪深い人間の姿をここから見ることができるんです。ここからもう一度考えることは、この世ではですね、どうしても話すことによって利益をもらえようとする人間のこの姿も見るんです。例えば、笛の言葉でも、なんか自分がよくしたことでも、ではなく他の人たちが誤ったことをもう話すことしても、結局は自分に益にする、とそういう考えで話すことです。言い訳をしても。しかし反対にこの女は、この例え話の中で何の一言も話さないです。イエス様、私があなたを愛します。そういうことを知ってるでしょう。そういうことも言わない。イエス様はこの女は話さなくても、この彼女が持っているこの信仰の力を見ましたから。これを褒められたんです。イエス様が褒められたこの言葉なしの信仰の内容は何でしょう、皆さん。この女性が持っている信仰の確信です。イエス様こそ自分がいただいた許しに対して感謝を受け取ることにふさわしい方であるというような確信を持っていることをイエス様は見ました。だから女性がもう言わなくても知っておられる神様、イエス様。それに褒められたんですよ。さあ、皆さん、信仰はある面では考えもありますが、ある面では行いもあります。言わなくて行動することを通しても、信仰を表すことはできるということです。ヤコブの、使徒ヤコブは、使徒では、ヤコブの、手紙では、信仰、行わない信仰は死んだ信仰というふうに、まあ、話しているでしょ。実践しない信仰は、死んだ信仰である。この女性は、主から、イエスからいただいたその恵み、この愛を、言わなくて、行動で見せたということです。もちろん、イエス様のその苦難に参加することには、犠牲も伴うことです。それを覚悟して、 イエス様のところに来たということですね。この女の行動ということは。はい、それ皆さん。皆さんは神様を、イエス様を愛していますか？自信ないんですか？多く愛してますか？もう少なく愛してますか？これは誰かが測られることではないんです。しかし自分自身は知ってます。どれぐらい主を愛しているのか。自分が少なく許されたのか、大きく許されたのか、それに従う反応が今、現在の生活で表されていると信じます。イエス・キリストをより多く愛する僕と皆さん、また聖霊大キリスト教会になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。祈りましょう。神様、ありがとうございます。私たちを愛してくださることを感謝します。この女性の姿を通して、今自分の心に神様を、イエス様をどれぐらい愛しているのか、自分のことを顧みながら、神様、では祈りたいと思います。大きく許されたものが、もっと多く主を愛するということは、当たり前だと思います。自分のことを皆さん、神様、もう一度顧みますので、主を日々の生活の中で、もっと主を愛し、もっと自分のこの愛のことを見せるとか、主の前で行う。そういうことで生きていくことができますように、恵みを与えてください。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈り捧げます。アメン。